クストリーム知的体験ラジオ組体操、どうも K です。
はい、ゆうじです。
バブル社とかなくなるらしいですよ。
は？そうなんですか？
はい。3月末でもってバブリジャスの販売を終了していたことが明らかに。
まあ困ってないってことです
ね。全く困ってないですよね。我々もう風船膨らまさないですからね。
いや、確かに見かけなくなったな。
もう漫画の表現でもないもんね。子供が風船ガム
膨らましてる。今、その、ああ、そっか、ガムって、うん、その、例えばクロレツとか、うん、キシリトールとか、うん、その膨らまないやつが主流ですよね。
そうですね。はい。ほとんどその、うん、そのエチケット的なものだけだよね。
歯磨きのためとかとかでしょ。虫歯予防とか、
うん、
匂いとか。
そうそう。
純粋な楽しみってではない。
そういうガムはほぼないよね。
ああ、だからか。唯一だったんだ。
多分、駄菓子屋で売ってるような、その、細かい、なんだ、あの猫のガムなんだっけ？
フリックスでしょ？
あ、そう、フリックスガム。みたいのはまだあるんだと思うんだよ。
うん、まあ、なるほど。
10円とかのやつは。
うん、うん。
だけど、その、中高生みたいな年代が買うような値段のガムは多分もう遊びは全くないよね。
そうだね。なんかだから、子供ってそんなにガム噛んでないのかな？
ないんですよ。あのね、これあれですよ。話題のあれですよ。若者のガム離れです。
話題か？話題にはなってないと思うんですけど、そんな気は今しましたね。
この10年でガムの小売りの金額は3割減ってる。
3割？
うん。で、しかも、アメリカでも減ってるんだって。
あ、そうなんだ。
うん。メジャーリーガーもガム噛んでないんですよ。
ええー。だからって、その影響ってことはないと思うけど、あ、そうなの。ガムが売れないんだ、全国、いや、世界的に。
世界的に売れてない。で、タバコも売れてないじゃないですか。タバコもどんどん減ってるんです
よ。そうか、そうか。
ガムもどんどん減るっていう。だから、タバコやめようとしてガム噛む人も減ってるわけだ。
その次行っちゃってんだ、じゃあ。
そう、もうネクストステージへっていう。
何に移行してるの？
なん
か口寂しい時にはどうしたらいいんだ？
なんだろうね。タブレットじゃないですか？
口とは関係ないけど。
いや、ミントタブレット。
ああ、タブレットね。
うん。
はい、
あ、iPad 噛まないよ。
タブレットにそんな集中すれば、喉の渇きも忘れる
ぐらい。忘れるっていう。もともとタブレットって
そう。本能の塊みたいな。
もともとタブレットはミントタブレットの音だったじゃないですか。
あ、そうか、そうか。あ、そっちは含まれてないんだ。
それはガムじゃないからね。
だからだよ。だって昔はそんなのなかったじゃない。
ああ。
インティアとか、うん、フリックスとか、うん、フリスクの影響もあるんじゃないですか。
フリスクはみんな持ってるよね。
だけどあれは昔せいぜい15年ぐらい前なのか、できたの。
そうね、我々中学生の時にはなかったね。
なかった、
うん、
大人だから。そう考えると、いや、多様化したってことだよね。
そうね。まああとはなんかね、あのガム好きじゃない人増えてるらしいですよ。くちゃくちゃやるのがまず美しくないと。
あ、そういう意味で、
うん、みんなマナーの意識は向上してるんですよね、それは。
まあ、そりゃまあね、昔、でもなんかアメリカ人でガム噛んでるイメージありますけどね。
ありますよね。でも噛んでないらしい。健康意識じゃないですか、やっぱり。
あ、健康、あ、そうか。だから、より、そういういわゆるぐちゃぐちゃプーっていうようなお菓子みたいのは、じゃあみんなやめてんだ。
そう、キシリトールとか。
あ、そうだよね。
こうリカルデントとか。
キキソのやつだけと
か。そういうやつとか、そのマナー系、クロレッツとか、
うんうん、
ストライドとか、そういうやつになって。
なんかすごい変わりましたよね。昔はだってガムイコールその逆に虫歯の原因みたいな。
そうそうそう。甘くて美味しい
ものだったんじゃないですか。そうそう。がいつの間にかむしろ虫歯予防になっちゃって。
うん、
なんか、ねえ、市民権得ちゃってるわけじゃないですか。
だって我々、新しい味をガムから知ってたじゃないですか。
ああ。
スウィーティーとか。
そうだね。板のガムのシリーズだよね、
ロッテの。板ガムのシリーズ。
あれは、
フルーツが書いてあるやつ。
すごかったよね、いろんなやつがあって。
もうだから、
ベリーなんか食べたことないのに。
そうそうそうそう。ガムから知った。
俺はブルーベリーか。絶対違うけどね。
絶対酸味と香料だけだよねっていう。
そう。
あ、でも板のガムなんかももう探すの難しいんじゃないですか。
あれは
我々コンビニとか行ってあのガムの棚を見てるときに多分目に入ってないですよ
ね。すでにね。
それがね。もうだから
私はでもあれ美味しいと思ってましたよ。
美味しいですよ。だから私は昔はガム飲んじゃう子でしたよ。
あー美味しいから
美味しくて味濃いうちに飲んじゃえっていう。
あ、だからその需要から多分僕はあのガムじゃなくてグミになったんじゃないかと思うんですよ。食べれるじゃんグミって。
そう、ガムは後始末だから必要だからね。
そうそうそう。で味なくなっていくっていうのがなんか、うん、そこはかとないじゃないですか。
わびさびです。
日本的にはいいんですけどだったら味のあるうち食べちゃえっていう君のあれでいくと、じゃあもうグミ。
そうだね、グミはすごい増えてるもんね。
グミはいろんな種類出てるじゃないですか。
グミ今めちゃくちゃ流行りです。
お、そうなんですか。
ええ、あの OL を中心にグミは大人気です。
あ、確かにちょっとこうちょっと高めのグミとかあります
ね。あ、あの自立するパッケージのグミすごい多いですよ。
あるあるある。
あれ OL さんの机の上にないですか。
あるある。
あるよね。
割れてみると。
なんか、あの、いろいろな、こう、噛み応えとか、食感みたいなものから、その、味も含めていろいろ種類出てますよね。
アルデンテとか、
なんかこう、グミは私全然馴染みがないんですよ。
あ、逆に？
逆に。その、ガム卒業したと同時に、その辺に全く触れなくなったので。
あー、僕はもうかなりのグミですよ。
だってグミってもともとなかったじゃないですか。
なかったね。
なかったでしょ。
なかったけど、ギリギリね。
うん。
いや、中学生ぐらいの時にあったような気がしますけど。
え、グミって言えば、あの、あれじゃないですか、駄菓子の 3×4 ぐらい入ってるやつ。
3×4?
あの、正方形のちっちゃいやつ。
はいはい、はい。
お餅みたいな。
いやいやいや、そうじゃなくて、で、日本の場合は、グミという商品が出たような気がするんだよね。グミっていう名前の。
コーラグミとか。
ああ、そうだ
った。ああ、だとすれば、それ、小学校の時からあったね。
あったよ。あったことあった
んですけど、
そのうち、だんだんと、その、なんかもっといろんな種類が出たんですよ。
そういうことですね。
うん。
その駄菓子から普通のお菓子にランクアップしたんですよ。
そうそうそうそう。
いつの間にかそういう、うん、あの市民権を得てるっていうか、普通のお菓子になってるわけ。
そうそうそう。
だって、スーパーとかで、あの私はお菓子欄、素通りする派ですけど、ちらっと見ると、やっぱり、棚一つグミだもんね。
うん。グミは結構、だからそれじゃないですか、ガムがどんどん減ってるっていうのは。
なるほど。
なんかこの食べれないっていうのが、うん、最後捨てるっていうのが。
やっぱこれ食い物としておかしいんじゃねえか
って、うん。おかしいって気がしてきたんじゃないですか、みんな。
それ、あの、我々でも知らない、あの、大昔の、あの、甘い紙だよね。
あ、だね、だね。だ要はあれでしょ、その、何でしたっけ、サトウキビ？
ああ、そうそう。
ちゃくちゃやって、甘いなーって言って最後捨てるわけじゃん。
甘くなくなったら捨てるっていう。
あの、原始的な感じがもう多分今の現代には多いよ。はい、なんかおかしいなって気づいたんですよ。
貧乏、うん、とかと同じだよね。
そうそうそう。なんか、やっぱ寂しい感じがしてきたんです
よ。そうですか。
うん。
じゃあ当面グミの天下が続くわけですよな。
次のなんか出ればね。
次ね。
だから甘くないグミとかは。だから
なんか健康食品のグミみたいな CM やってなかった？
あることある気がしますけど、うん、そのだから例えばナポリタン味とか。だからその
お菓子っていうステージから次へっていうこと。
そうそう、だからその何でしたっけ、ランチパック路線に行く
って。ああ。それはでもペプシのダメ路線っていうのもあるよ。それ横目にそれがあるよ。
そうするとウィーダーインゼリーとかと今度競合し始めて、
あ、やっぱ
朝はグミですみたいな。
最初の入り口はその辺に見えるよね、やっぱり。
うん。
うん、
簡単っていうね。
スポーツ飲料みたいな。
そうそうそう。うん、それがだんだんこう、吉野家とタッグを組んでとか。
ああ。
吉野家ですら高いと思う人はこれみたいな。
一粒40円の牛丼ですみたいなね。そうそうそうそれでも、むしろ SF っぽくない？
うん。
ねえ。
だから今後行く道だと僕は思いますよ。
ああ。
電子的なものっていうかさ、
うん、
電子的
な。それは最後の最後じゃないですか。
あ、そうかそうか。
なんかこう、電極噛む。
そう、そうすると、
こう、なんかリンゴ噛んでる気がするみたいな。
露出のような、それが脳にインプットされるから。
そうそうそう。食べた気になるっていう。
そう。そこの一個手前として、うん、なんかもう、 形いわいわ牛丼ではないんだけど、もういいじゃんこれでってい
う、うん、いいじゃないですか。それかなり SF で面白いです
でしょ、
うん、
うん、だからこれがやっぱり人類のそうなんですか、食料危機を救うのはこれだと思うんです。
あの昔 の, あの子供向けの雑誌の、未来の人間の顔はこうなるみたいなやつあったじゃないですか。
あーはーは
ーはー、顎がもうすごいとんがっちゃうみたいな。
そうそうそうそう、
あれに対抗するべくこう固いグミでね。
そうそうそうちゃんとその対策はして
る、対策もしてる。 SF っぽいけどちゃんと健康ローと考えてあるっていう。
そうそうやっぱりそこが SF 作家と違うところで、
違うところっていうね。ひととびにこうカプセルとかにはならないんだよっていう、
そうそう
ことだよね。
だからいいと思うんだけどね。
あの私車とかさっぱりなんですけど、
はい、
あの大変なことになってるじゃないですか。
ああ、はいはいはい、三菱の問題ですか。
でなんで車さっぱりなのにこの話してるかっていうと、うん、あのニュース見てたらですね、はい、毎日新聞ですねの、はい、記事でですね、日産、三菱が日産傘下へっていう記事があったんですけど、うんうん、
はい、
これをですね見ててですね、今その記事をあなたにも見てもらおうと思います。
はい、はい、はいはいはい、
記者会見に臨んで、臨むカルロス・ゴーンと、三菱の会長、
はいはいはいはい、
っていう写真なんですけど、
はい、
これあの眉毛がすごい最初ゴーンの眉毛がすごい真ん中下がってるだけど、会長がすごい八の字なんですよね。
だからやっぱあれですよね、あの左が過去で右が未来とした場合には、うん、こう下がっ、あの日産に関してはググッと下がってきたんだけど V 字回復してます、
う
ん、
V 字回復してる
ちょうどその眉間のところで V 字回復のですよね、そこを打ってます。
そういうことですよね。
でグーッと上がってますよね。
で過去の方の人はもう急転直下。
そうですよね。過去の栄光はまあまああったんですけど、上り調子だったのが、うん、額の中心を境にもう右肩下がり、
ね。下がりですよね。でまたこのね、左に会長、右にゴーンって並んでるせいで、その眉毛がつながるんですよ。
そうです。あ、つなげてみましょうか。
こ, これがね、すごいな
と。面白いですね。
これ写真撮った人すごいいいですよ。これ。
うん、
うん。お手柄の写真だと思いますよ、これ。
また、じゃ、もうね、いい、これさ、うん、本当にこの、ちょっと後ろ影が薄い感じとさ、
うん、
前にシャシャリ出てきた感が、こう、いいですよね。う
ん、このただコントラストがすごくよく出てる、いい写真だと思うんですよね。
これがさ、その自然に撮れてなくてさ、うん、すごい指示してこれだったら面白いですよ。もうちょっと下がってください、左にとか言ってさ。
あんたもう用済みなんだから、後ろ、後ろ。
もうちょっと下が下がさってとかさ。でここであの力強くとかさ、
うん、全部やらせだったっていう、
そうそう一枚の写真だったらこれ相当面白いですけど、
そうしなくてもこうなるところがやっぱゴーンのすごいところだよね。
立ち位置っていうんですかね、立ち位置、
こう木を見るに里いっていう機敏ですよね、やっぱり。
これは面白い写真ですね。
ゴーン持ってるよね、
これはやっぱすごいね
こういう面白写真はこれまでこう産経写真部っていうのが有名だったんですけど、
ああそうです、
毎日もやるようになりましたね。
舞台を編成したんじゃないですか
写真舞台を、
うん、これ以上やつらに天下を取らせないっていう、ね、
しかもこの写真撮ったのは女性のカメラマンなんですよ。
あ、そうですか、
はい、徳の、これなんて読むんだ、仁義の仁に子供の子、ひろこさんですかね、
うん、うん、なんですかね、
こう女性カメラマン腕がいいですよ。
結構だから、うん、これ後で見て爆笑したんだろうね。
これ意外 と変なの撮れてるねって話になるよね、絶対。
連写の中の一枚だと思うんですけど。
いや、こういう記者会見ってあの何百枚もバシャバシャ撮るじゃないですか。
たまたまいいのがあったっ
ていう。ねえ、これ一枚目止まるよね。自然と。
普通こういうのってあの並立っていうか並んでますよね、同じ距離にね。
そうそう、あのこの後会見っていうかその撮影の時には握手したりしてるわけですよ。
その手前の、
そう、
あの実際のところこういう立ち関係、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
ところ見せてるところ、
そう、これだからそういうところをきちんとこう写真の力でもって説明して見せた、これをちょっと今年ピュリッツァー賞なんじゃないかっていう、
これが だとしたらかなり問題があります
よね。問題ありますよね。
でも、これ結構さっき、いやいや、ネットでっていうんですか、なんか、シェアしてる人とかいたんで。うん、
いましたね。
この写真自体知ってたんですけど、
はい、
まあ、こうやって見てみると、本当面白いなと思って。
面白い。
ああ、これ、やっぱり勢いの違いが出ましたね、これね。
これね、よく見たらローマン・アトキンソンだったみたいなことはないですかね。
それだったらもっと面白いですよね。
もっと面白いですよね。代わりに会見出てるっていう。
そっくりさんで再現してみましたって。
見ました。
再現映像みたいな。朝のワイドショー。
ワイドショー。
再現。
やりそうやりそう。TBS とか呼べばいいんだよね。
うん。再現 VTR、本当そっくりさんでやると本当面白いと思う。
面白いからね。そういうことやるとちょっと風刺っぽくなっていいじゃないですか。うん、イギリスっぽい。
だから今ちょうどサミットじゃないですか。
はいはい。
結構大体サミット出席者、うん、首脳のそっくりさんっているじゃないですか。
必ずいますよね。
だからあの人で偽サミットやる。
そういう風刺が欲しいんですな。
あいさい。
うん。
うん、結構面白いかなって。
ちょっと誰かやってほしいですね。
うん。
ニュース。
はい。
5月11日。スポーツ報知。法大アメフト部監督、部員にちくわ売りつける。法大アメリカンフットボール部の運営費で数千万円の使途不明金が発生している問題で、監督を辞任する意向を示している、68歳の男性らが、練習後に部員らに対し、ちくわや缶詰などを食事として数百円で売っていた疑いがあることが10日、複数の大学関係者への取材で分かった。関係者によると、仕入れ値と売り値の差額分が使途不明金の一部となった可能性がある。大学関係者によると、監督らが、部員への食品購入は強制に近いものだったとの証言も出ている。部員が食べたくないとして購入を断ると、監督の機嫌が悪くなることもあった。2014年頃から監督らが主導する形で缶詰、ちくわなどを練習後に部員数十人に提供。仕入れ額を上回る額で1回の食事代として数百円を徴収していたものの、領収書はなかった。この利益は年間数百万円に上るとみられる。
すごいなぁ。
そんな細々したもので年間数百万ですよ、ピンハネ。
まあね、だからいや、すごい食べるから、量。
食べるんじゃなくて、すごい量を売ってただけだよね。あ、そう、
買わせるか。
だって食べたくない人がいるんだもん。
いや、だけど、運動部ですか、その食べることも練習のうちですよ、ね。
そうそうそうそう。
体作りです
か。そのアメフトなんていう競技だから、うん、やっぱ高タンパクみたいなものが必要なわけだ。
うん、そこでちくわだったんですかね。
ですかね。これね、
別の。ちょっと、はいはい。
考えられにくいんですけど、FNN ニュース。アメフト部の OB に聞いたところ、監督は1年ほど前、去年成績が悪かったのはフィジカルが弱いからだ。これからはフィジカル強化のために練習の前後に食事をしてもらうというふうな、こう、号令を出したと。で、そこからその強制的な食品の販売が始まったらしいんですけど、
うん、
練習前監督はロッカールームで、ちくわいるか？食べてるか？と部員に声をかけて回り、部員はうどんとちくわ代としてその場で150円を払った。そして、監督室に置かれているうどんに水をかけ、電子レンジで温めて、ちくわと共に食べていたというと。
ほう。
まあ、早く食えと。食わないとフィジカルアップしないぞというふうに、ちょくちょく話をして、食わせていて、さらに練習の後には、炊いたご飯とツナ缶などの缶詰を300円で販売。で、部員の中には強制に近いものもあったため、監督がロッカールームに来ると叫ぶやつもいたと。
すごいですね。
みんなこうすごい嫌がってるんですよ。
部のことを考えてないですよね、その。
完全に自分のためにですね。だって、今時、その辺のチェーン店の朝ごはん定食みたいなやつ300円切ってますよね。
うん、私もうちょっと栄養バランスを考えて
ご飯とツナっていう。
うん、とかって。そうなんだ。
ちくわはなんとなく練り物で元魚じゃないですか。
まあ、タンパク質取れるそうですけど。
ね。そのつなぎが多くなければなんとなくいいかなっていう気はするんですけど。要はそのタンパク質と炭水化物なんですよね。うどんとちくわ。
はいはいはい。
ご飯とツナっていう。
そうか。いや、純粋に、 それになんか理由なんかね、いやいや違うんですよ、私はその自分が関係者がそのちくわ業界の人とか、だからその、うん、そうそう、ただかなんかでもらってとかすっごい安くもらってさ、
どう考えても監督の知り合いにいるよね、
いるでしょうね、じゃなきゃそこにたどり着かないもん、
その海産物の、業界の人がいるよね、加工業者が、
はい、加工業者で
ちくわとツナだもん、
そう古くなりそうなやつね。いやー、これはくどいですね。
ね
え。すごいね、それで、うん。
うん、この監督は、その、使途不明金がすごく多いから、この後、その指摘されて、監督辞めるっていうふうに言ってるんですけど、うん、まだいろいろと問題になってて、どういう事件になるかわからないっていう、のっぴきならない状況なんですよね。
まあ、それでね、結果強かったらよかったんですけどね。
ああ。
ね、その、あ、案外、そうするとちょっとね、ちくわパワーとか本出したりするじゃないですか。
ガチで強ければね。
うん、なんか、みんな気づいてなかったけど、結果やっぱちくわが強くなる原因でした。だったら、おいいですよ、それは。結構ね。名称ですよ。
一応、放題は、大学日本一を5回取ってる。
じゃあ、いいんじゃないですか。結果、オーライ。かかったが問題ってことでしょ、ここで。
そうです。
ある意味。
ちくわなんて、安いやつを100円切りますよ。
それなのに300円とか取るから。
そうそうそう。いや、300円はツナ缶だな。
ツナ缶はすごく原価がバレるもんだからさ。
うん、
ダメですよね。
ツナ缶はなんか、月に1回、4割引きとかやってるなって時に買うものですよね。
いやー、そうでしょうね。あとは、まあちょっと裏ルートとか使って。
裏ルートで。裏ツナがね。
いや、だと思うよ。だって、結構だから、ね、賞味期限切れそうなやつとか、ディスカウントストアとか言ってるじゃないですか。うん、あのルートじゃないかと思うんですけど。
コストコで爆買いしてたらいいですね。
うん。だからちょっと、ああ、でもね、結果、ちょっと強いならいいですけど、うん、お金取っちゃいけないですよね。
お金取っちゃいけないですよね。
てか、そこで儲けようっちゃしちゃダメですよね。監督ですからね、自分は。
まあ、でも。問題の 100% はそこですよ。
ねえ。
すごい、ちくわ業界にとってすごい風評被害ですよね、これ。
まあ、それか、これで持っていた部分があるみたいな。
この監督がね、もう、ものすごい量の流通してたおかげで。
って可能性もあるのでね。
その辺のお弁当屋の磯辺揚げとかも、
実は、
監督が流してたっていう。う
んちくわといえばっていうね、ちくわ牛耳ってた可能性もありますから、
そういうこうマフィアみたいな
ね、そう、ちくわマフィアね、
うん、
でもこれ本当マネーロンダリング的ですよね、うん、ちくわを介した、
うん、
まさかね、マネーロンダリングにちくわを使うとはみんな思わないですか、
思わないです、
はい、
まさか練り物がっていう、
そうそうそうそう今後ちょっとマネーロンダリングの監視対象に含まれるかもしれないですよ、ね、うん、
含まれるかもしれない、
練り物
練り物業界危うし、
そうそうそう、
ニュースっていうかトピックス、
はい、
4月27日、
はい、
ギガ人、
うん、
女性がアダルトビデオに出演経験があるかどうか SNS にアップした写真から顔認識で特定、
うん、おお。
SNS にアップロードされたバラバラの写真の中から同一人物の写真を探し、 SNS 上での友達作りに役立てるためにサービスとして開発された顔認識システム Find Face が、顔認識技術が犯罪などに悪用される恐れがあると報じられている、
うん、
そんな中この Find Face を使って SNS 上の女性の写真とアダルトビデオをマッチングさせ AV 女優の身元を特定するという事態が発生、ソフトウェアエンジニアの、アンドレイ・ミーマさんは6年前2010年にロシアの路上で女性2人の写真を撮影したものの、お互いの連絡先を交換しなかったため6年間写真を渡せずにいたここで Find Face の登場を知り、ミーマさんは2016年3月にロシアの SNS V コンタクト、これ Facebook みたいなやつです
けど、はいはいはい、
これの、サービス上で Find Face を使って女性2人と連絡を取ることに成功、Find Face が一躍注目を集めることになりました。
はい、
同時に写真から個人の身元を特定できることから Find Face にプライバシーの問題が投げかけられました、
うん、
そこで ファインドフェイスの顔認識技術が悪用される危険性がいかに高いかを示すため、2016年4月前半、若手アーティストの、イゴール・ツベトーコフさんがサンクトペテルブルグで地下鉄の利用者をランダムに盗撮。ファインドフェイスを使って V コンタクト上の画像とマッチングさせて個人ページを見つけるという活動を始めた。
うん、
するとなんと 70% の確率で本人を特定することができた。ツベットコフさんは連続殺人鬼や、貸金業者がターゲットを追い詰めるためにファインドフェイスを悪用する可能性があると顔認識技術の危険性について言及、
うん、
していたところ、この方の懸念通りと言うべきか、ロシアのネット掲示板で匿名の AV 女優の身元を暴くという運動が2016年4月9日から始まるんですね、
うん、
この掲示板のユーザーがこのファインドフェイスにアップロードされた写真とアダルトビデオの写真を使って AV 女優の本名とか個人情報をガンガン特定していって、この V コンタクトってさっきの SNS のプロフィールのページを保存して女性の家族や友人に送りつけるようなことまでやってるという、これなんかその道徳の怒りだっつってやってるらしいんですよね。
あ、逆に
この人たちは
批判的なわ
け、ね、批判的な立場でもってやってるっていうふうに言ってるんですけど、うん、まあ、私これ探して見つけて掲示板覗いてみましたけど、どうも遊んでましたよね。
なるほどね。
それは日本のユーザーとあんまり変わりはしないです。
なるほど。
だけどこれ、その我々その無頓着に写真撮ってバンバン SNS に上げる人が多いわけですよ。
なるほど。
そうすると、今の顔認識技術を使うと、こういう、隠れてやってたこともバレてしまう。
ね、だからね、こう、まあ、簡単に、今の、そのね、AV の出演歴とか、
うん、
そういうのを暴こうっていうのは、これは、非常に良くないですよね。
はい。
だって、結果それで、だから、ファンとしてはやらないことですよね。
そうです。
だから結果それで出演できなくなっちゃう。
あ、そういうことです。だから結局、じゃあ、このロシアの掲示板の人たちはファンじゃないわけだね。
そうなんです。だって昔よくほら、親バレで、うん、あの女優がもういなくなりました
。
引退とかありましたから、うん、それにみんな涙した人いっぱいいるわけですから。だからむしろ守る方向でね、
うん、
今こそ AV ファンが立ち上がってですね、逆ハッキングをしてですね、その顔認識をめちゃくちゃにするっていう。
はい、
いいじゃないですか。なんかこの女優って当ててんのに、うん、なんか、プーチン大統領が出てくる。すごい発想してですね。それぐらい対抗しないと、
うん、
文化がね、なくなってしまいますからね。
こう AV ファンとしてはね、こう。
特に仕事物を愛する人としては。
よくないですよね。うん、
今こそ立ち上がらなきゃダメですよ。ダメですよ。
よくないですよね。だから、うん、何が問題なのかよくわかんないじゃないですか。その、うん、昔はこう当然こんな技術はなかったけど、そのつまり大昔はバレなきゃいい、バレないだろっていうことで出てた人がいっぱいいたわけですよね。
そこがある意味では、口説き文句だったわけじゃないですか。
どうせバレないよっていう。
それゆえいろんな人が出ていただけたのに、
はい、
これが進んでしまうと、
うん、
もう本当に画一的な人しか出なくなっちゃいますから。
そうですよね。で、そうすると、大丈夫大丈夫、パッケージは顔隠せばいいから、みたいな。
はいはいはいはい。
ことになってくるじゃないですか。
はいはいはい。
そうすると、その DMM とかで見ても顔を隠してるし、本編にはモザイクはありませんみたいなことになるわけですよね。うん、そうすると、実際こう賭けで、えいやって買ってみたら、んだよっていう。
そうなんです。リスクが高まる。
高まるわけですよね。
非常に困ります
よ、ね。昔はパッケージ詐欺とか言われたじゃないですか。
はい。修正してるね。
そう、修正しすぎだよっていう話になって、修正どころかもう隠されちゃうわけですよね。
そうそう、だからすごいリスクですよね。
リスクが高い。
なんでこんなことになっちゃってるんですかね。
もう今の技術を見てると、こんだけこう街中にスナップ写真が溢れ、
うん、
日々知らない人の写真がバンバン勝手に流れ込んでくるような世の中になってて、それもアップしちゃったからにはもう使い放題ってことになっちゃうのは、その法律の面とかは別として、利用規約とかは別として、暗黙のルールじゃないですか、うん、アップしたら消えないですよ。
そうですね。
何かしらに必ず使われるのがもう分かりきってる社会なんですよね。
だからまあ、これ昔はさ、
うん、
本当の AV マニアの人は、
うん、
あの人どっかで見たことあるっていうので、
うんうん、
ピンときたりするわけじゃないですか。
あ、別名だ。
そうそうそう。 あの、ね、そういうケースありましたけど。
ありました、ありました。
とか、うん、まあ、昔出てたよ、こういうのにって知ってる人とかやっぱいたとね。うん、
いますよね。
これがだから、なんていうのかな、一般のね、人がこう、オートメーションでできちゃうっていうのは、これダメですよね。
これこっそり楽しんでほしいんですよね。
そうそう、俺知ってるぜっていうさ。
絶対そっちの方が興奮するっていう話ですよ。
そうなんですよ。だからこういうのでみんなで あのオープンにしちゃうと、もう途端に面白くなくなっちゃう。
なくなっちゃうんですよね。
だから結局技術が進むと、それに伴ってこう使う人のこうセンスですよね、
うんうん。
センスがなくなってきたい、来ちゃうと。うん、結局面白くなくなっちゃうんですよ。
こうね、いかに楽しむかっていうのはね、楽しみ方っていうのはやっぱその人のセンスが出ますからね。
でもこれちなみになんですけど、
はい、
その顔認識で、
うん、
のソフトっていうのはだからこう公開されてるわけだね。
これオンラインのサービスなんですよ。
ああ、そうなんですね。うん、
要はその顔写真をアップすると、あの似てる人の写真をリストアップするみたいな感じのサービスなんですね。
ああ、そうか、そうか。これは、だから逆にあれか。要は今、名前が分かればある程度もう検索できちゃうじゃないですか。
そっち方面はもういくらでも特定経路として使われるわけですよね。
で、ついに今度は顔しか分からないと。
うん。
でも分かっちゃうとなった。そのうちさ、陰部の形だけでとか。
このチンコはみたいな。
ここまで行くんじゃないですか、これ。
パーツで特定っていうのはあり得る話です、
ね。特定されますよ、これだって進むと。
うん、あり得る話です、
ね。いや、だから本当これってね、本当、かたくなにオンラインのデータを消すって作業が今後必要になりますよね。
最近ほら、忘れられる権利とかで訴訟
だったんですよね。そうね、そうですよ。だから、上がっちゃっている自分の画像ですか、
うんうん、
を消すサービスとかね。か
認識できるんだったら、探して削除できるからね。
そうそうそうそう。うん、だこっちのサービスでもこれ売れるんじゃないですか ね。
それをやった方がいいですよね。それだから別料金にするとがっぽり儲けられる。
そうそうそう。もうどっちか両輪で
儲けちゃう。見えるけど、でもそれすごくイーブルな話ですよね。
一応別会社にするんじゃない
ですか。Google が別会社としてね。
はいはい。
で、タックスヘイブンにっていう。
そうそう。うはうはです。
うはうは。まあこれでもあれなんですよ。最近日本でもなんかとある、私全然わかんない、芸能わかんないんですけど、
はい、
あの芸能グループの女の子がその過去に素人ものに出てたっていう話題になっちゃったんですよ。
それはさ、そこの顔認識なくてもみんな知ってるよね。
で、日本人のユーザーのすごいところはその目で自力顔認識やるわけですよ。
で、現人ですからね。
で、そうそうそう、なんかこう、それ警察がやるような仕事だなっていう、耳の形が一致しているとかさ、
そうそうそう、
なんかこう歯の並びが一致してるとかさ、
データね、多いのがね、
うん、
彼らね、ほくろの位置なんですよ。
ほくろね。
はい、体のね、ほくろの位置で特定してくるんですよ、彼らは。
その人体の中で数箇所一致することはまずないもんね。
そう。で、うん、彼らすごいな、だから頭の中にデータベースがあって、
あ、覚えてる。
ピンとくるわけじゃない。
なるほど。これまでの蓄積でね。
あの時代のナンパ者に、みたいな。似た人が、みたいな。
いるっていう。
うん。そのレベルですよ、彼らは。
そのレベルですよね。すごいですよね。あの、耳の形がみんな違うっていうのは言われてみればそうだなと思って。
よく、昔から共産主義の指導者の、
うん、
まあ、フセインもそうかな、うん、何人も要は影武者がいるって場合には、うん、耳の形でやっぱり見てたみたいですよ。
見分けるんですね。KGB とか CIA とかが。
そうです。
それを今や個人がやってるわけですよね。
そうです。
寄ってたかってね。で、なんかその AV はなんか、ランキング総なめしてるらしいんですよ、今。
いや、なんですよ。だから彼ら持ってる人は、うん、それ持った状態で、その情報をあれすることで、うん、まあ、別に売るわけじゃないんですけどね。
うん、
俺こんなの持ってるぜっていう優越感に浸りたいと、うん、まあそれがなんていうかね、彼らのなんていうか唯一誇れる時じゃないですか。
でもこれでもオンライン販売ですから、もうデータ、ストリーミングですから。
ちょっとそうすると変わってきますね。
変わってきますよね。
昔は VHS だったらさ、
そうそうそう、お宝っていう価値があったんです
よ、ね、そうそう
そう。今そういうものがないから、
残念だけど、ね、だ
みんな気軽に買っちゃうもんだから、なんか週間月間ランキング総なめみたいな状況になっちゃった。
あ、そういうことか、そういうことか。
うん、
だから価格が上がるんじゃなくて、ね、いくらでもよダウンロードできちゃうから。
いくらでも売れるっていう。だからなんか、NG 集みたいなものまで出てるっていう噂です。
ああ、そうなんですか。
そのカットした部分もつなげて完全版みたいな。
すごいね。
ありえないですよ。その素人もので完全版が出るっていう。
リマスターしてますからね、アキラがね。もう一回その編集を試案し直すっていう。
こういうのだから良くないですよね。こういうのはこっそり楽しんでほしかった。
そう。ね、そういうのはちょっと、だから、たしなむってことが必要。その姿勢がね。うん、
紳士のたしなみとしてやって
ほしい。そうです、そうです。もっとジェントルマンで言いなさいということですね。
はい。今、顔認識の話題が出ましたけど。
はい。
ですね。この、顔認識から自分を発見されないようにするにはどうすればいいか。
おー。
っていうんで、顔認識を、されないサングラスっていうのが出たりするんですよ。
へえ。
単純な、真っ黒のサングラスだと、バレちゃうんですって。
ああ、そうなんだ。
そういうのは、お見通しだっていう感じで、お前は誰だっていうのは分かっちゃうんだって。だから、なんか特殊な模様が入ってて、こう、特定できないっていうサングラスが必要なぐらい、その顔認識っていうのはもう今や、かなりの精度を誇ってると。
すごいっすね。
でも、今のがその AV とか、そのなんとかっていうのは怖い怖いとかっていうかもしんないけど、実はもうかなり入り込んでると。
うんうんうんうん。
で、よく見るのが、JR とかにある、全面液晶の自動販売機。
ああ、前からなんかあなた言ってましたね。
話題になってるんですけど。
あれ撮ってますから。
あれは、液晶の上にちょっと携帯電話のカメラぐらいの、穴が開いてるんですよ。よく見ると、
うんうんうんうん。
で、あそこでずっと撮られてるんですよ。
それでおすすめしてくるんだ。
そう。あれで、大体何歳、何歳代 ?30 代ぐらいの男性だとか、うん、20代の女性だとかっていう、それぐらいのことはもう完璧にマッチングしてるんですよね、あれ。
はいはいはい。
で、それによって、液晶に映し出す商品を変えてるんですよ。
なるほど。
これがおすすめとか。
はいはいはい。うん、
それぐらいにはもうバンバン、もう我々の顔上昇っていうか個人情報は漏れてるわけですね。
おお。
で、最近だと、その、ライブのチケットとかが転売されるから、うん、顔認証入れますっていうのがあるんですよ。
すごいね。
これが本当にガチで、その、同じ人じゃないっていうことになると、出入り禁止とかになったりするわけですよ。
でもさ、それ、例えば、キスのライブとかだったらさ、顔認識が。
白黒ですよ、みんなっていう。
みんなエラーになっちゃう。
いや、それで、そんなもんは通過するんですよ。要は、色とかで認識してないから。
ああ、そう、顔の輪郭とか
で、ね。骨格とかで認識してる。あとは、目の位置とか距離とか、高さとか、そういうもんで、全体的に認識してるから、もう、コスプレとかは全然通るんですよ。
着ぐるみ以外は。
着ぐるみ以外は。着ぐるみの時点で怪しいからね。お前ちょっと撮ってくれるっていう。そういうの関係ないからっていう話になるからね。
そう
か。これがもう、ももクロとか、ビーズとか、福山雅治とか、ミスターチルドレンなんとかのコンサートではもう使われてる。
使われてんだ。
もう使われてる。我々行かないからわからないだけなんですよ。
すごいですね。
これを、まあそういうふうに、まあ、転売はもともと一応犯罪だから。
あ、そうかそうか。
うん。だからその、そういう方向に、こう、うまく使おうよって話はあるわけですよね。
まあ、うまく使うならいいけど、ね、そのイベントとかで悪用されることもあるじゃないですか。
あると思いますよ。
その顔認識で、ね、システムを、こう、チケットとぶつけてるときに、うん、横で、その、AV 女優認識サイトと
繋がって、繋がってて、数万人単位でバンバン認識していくっていう。
そうするとなんかこう、アーティストに伝わるとかさ。あの人出てたみたいです
よ、ね。それ会社の人は絶対捕まりますよね。
そうするとなんかアーティスト呼ばれる可能性が高くなる。ライブの後に。
なんでそうやってわざわざカットされるような発言をするんですか？
え？なんか昔のその、ちょっと、ロッターみたいな。
そうそう。
いいじゃないですか。それもありですよ。
ファンの子を食うみたいな話ですよね。
そうそう。
で、この人は昔食われてるからいいんじゃないかっていう話です
よ。いや、まあそういうわけじゃないんですけど、いや、お好みの。
お好みでね。
こういうジャンルに出てたみたいです。
そういうサジェストっていうね。
そうそうそうそう。
まあ、一応私は今これテロ対策とかっていう使われるよって話をしたかったんですよね。
あ、そうだ。うん。
要はその空港のゲートとかにも使われてるわけです。
あ、そこだね。顔認識って本来そのためでしょ？
もともとはそっちだった。
指名手配犯をとか。
うん、それが今、すごいいろんな、空港みたいなゲートじゃなくって、空港とかその港とかね、 そういう重要なゲートだけじゃなくって、あらゆるところにそういうものがあるわけですよ。
なるほど。
で、アルソックとかがやってるんですけど、その、うん、監視カメラとしていろんなところにカメラが入ってますよね。会議室だの、ね、デパートだの、
うん、
果てはその個人の家の前の玄関だとかにもいろいろあるわけじゃないですか。
ありますよ、
ね。ああいうところに使ってる監視カメラのやつにもそういう機能がついてる。
あ、じゃあもうどこ歩いてても、どっかしらで顔認識されて
る。される。なんか、こう、体の動きとかとも組み合わせて、いきなり動きが止まったりするのは不審だとか、
ああ。
いうのも認識できるらしいんですよ。
じゃあ、たまたまそういう動きする人とか大変ですよね。
おっとと靴紐がみたいなことやっても、おやっていうことになるわけですよね。
そっか、挙動不審っていうものね、うん、なっちゃう。
そうだ、カバンを置いた、そのまま歩いていっちゃ、カバンと置いてったみたいな話になると怪しいっていうのは分かる。
そうか、そうか。まあ、それはでもそういうのにうまく使ってね、テロを防いでくれるならいいですけどね。
だけど、なんかこの、まあ、そういうふうに使われてるだけならいいんですけどね。
うん。うん
これだからその、こういう技術はもうすごい進んでて、例えば、車のダッシュボードのところにつけるカメラで、
うん、
常に顔認識して、
はい。
居眠りしそうになったら警告するやつなんてあるんですよ。
ああ、そういうことなんだ、うん。
目つぶってる時間が1秒続くみたいなことになると。
それはいいですけどね。
ね。こういうふうにいいように使ってくれればいいんですけど、
うん。
なんかこうね、どこでもかんでもこう顔認識されて、マーケティングに利用されるっていうのは、やっぱりなんか、微妙に居心地悪いですよね。
いや、だって、だから進めてくるってのが嫌なんだよね。
そう。
進められるっていうのは。
そうそうそう。なんだろうね、それでも、絶対に抗えないし、今後 100% そうなるじゃないですか、我々の未来は。
うん、だからまあ、私は唯一、その個人的に、わざと反発して、違うの買ってます
よ。おすすめないやつをくれっていう。
そうそう。バカモン、ここはコーラだろと。コーラと。そのうちだからさ、でもその情報がリンクされ始めると、うん、コーラ進めてくんだよ、多分ね。
進めてくる
よ。その、この顔の、この人、ワイは何回もコーラ買ってっから、
そうそうそう。
はい、今日もこれですね、とか言われちゃうわけだ。
言われちゃうわけです。
そうするとなんか、飲みたくない、双剣美茶とか買わざるを得ない。
反発するだろ。
反発する。何言ってんの、いつまでもコーラじゃないんだよ。とか。
ね、そう学習に逆らうって。でもほら、例えば今、ポイントカードとかがいっぱい出てるじゃないですか。
はいはい。
あれは協力各社で、その、情報をシェアしてるわけですよ。
この人ここでこんなもん買ってますよ、みたいな。
まあ、そこまでやると多分犯罪なんだけどね。
うん、
個人を認識できない形でやれってことにはなってるんです。一応。
ああ、そうかそうか。
だから番号だけみたいなこと。この番号の人はこれを買う。で、番号イコールこの人っていう線は繋げちゃいけないことになってる。
なるほどね、うん。だけど番号内ではこの番号の人はここでこんなもん買っている一方、こんなもんも買ってますよ、みたいな。
そうそう。それはもう完全にシェアされてるわけですよ。
このね、なんか本屋ではまともな本買ってますけど。
書きながら。
ツタヤの情報見てください、これ。
何ですか、これは。
ド変態ですよ、これ。
まあ今。
っていう感じになってる
わけ。今名前出ましたけど、ツタヤですよね。早い話が。
うん、ツタヤのね。うん、だって、ツタヤ以外で借りる人は今いないから、ほとんど。まあいいんじゃないですか、ツタヤって言っちゃって。
ゲオ派がいるんです。
ゲオ派ね。いいんじゃないですか、だからゲオは情報を売りませんとか言えばさ。
うん。そういう対立軸はあるよね、絶対。
そう、履歴とかを、我々は保持しませんとかって言ったらさ、うん、ちょっとなんか変態がまた集まってくると
思う。集まりますよ。
絶対。で、変態コーナーが嫌に拡充してきてさ。
で、レンタルするところの、その、レジスターのところも、上半分が板で見えない。
ああ、いいです。
鑑識の人じゃないや、その、留置所の人とかの、その、物を受け渡すみたいな。
そうそう。これをって一言言って、なんかやると、ガチャンガチャン。
ガチャンガチャン
って。
で、スッて出てくるってい
う。そう。
あ、それあれか。
いいです。
個室ビデオか。
そのシステムを、このゲオでも導入、
うん。導入する。もう徹底的にクローズドだっていう。
そう、だ、いっそのことも、もうアダルト専門ですって言ってもいいかもね。
まあ、無人レンタルってそういうもんいっぱいあるよね。
だから、なんか、あ、そうすると入ってくところでもうあれになっちゃうもんね。うん、あの人変態ってなっちゃうから、やっぱり半分は残しとかなきゃいけないんだ。
そう、ね。
その、カモフラージュ用に。
ほら、でも、そういうこと言ったら、じゃあネットでストリーミングでいいじゃんって話になる。
そこで。
だけど、ここですごい大きな問題があって、ネット上の方がバレるんですよ。
まあ、購買情報が残っちゃいますから、
ね。決済する証拠は必ず残るわからね。
うん。
現金の方が匿名性高いわけですよ。
やっぱこれから現金だね。
現金ですよ。現金覆面。
完全に強盗の類ですけど。
いや、払うんですよ、ガンガン。
覆面をした男たちがガンガン現金を払って
きて。払ってくるっていう。
表現が。
我々はそのアンチ顔認識だっていう。目出し帽をかぶった集団が爆買いっていう。
そう。いや、だからそういう、これからだからタックスフリーじゃなくて、
うん、
その監視カメラフリーみたいな知識ができてさ、
うん、そうだね。
みんなそこに買いに来るとかさ。
そこでは映らない。
そうそうそう。
その街歩くときに、やけにくねくねするなって思ったら、あの人は監視カメラ避けてるみたいな。
そうそう。レーダーみたいなの持ってて、
持ってる。
スマホに入れてた。
入れてある。
あ、ここ左だみたいな。あと30メートル行ったら右だみたいな。
たまに。しゃがめみたいな。いきなりしゃがんだりするっていうね。
カメラの死角をね、全部通っていく。
たまに知り合いの車乗るといきなり警告なったりする人いますけど。あれと同じですよね。
そうです、そうです。
行きづらい世の中ですよ。
大変ですね。どうやって普通に生きることが難しい。
難しい。だからもう 100% オープンにするか、アンチになるかどっちかしかないとしたら、どっちに行きゃいいのか。
もうだから。いや、みんなマスクマンとか嫌ですよ、
だって。だからみんなそう、みんな Facebook みたいな世界になるんですよ。みんなに見られてていい顔しなきゃいけないみたいなことだけで生きていくことになる。
だから逆にみんな、ジューシー、サンダーライガーみたいな、行きたくなっちゃうかもしんないじゃないですか。そう、
どっちかしかない。
大変だね、これ。
あなたはどう行きますかっていう。
絶対でもこれはビジネスチャンスだと思います、はい、そういうのから解放された地域を提供することで、
うん、
結構集まる人が多いんじゃないかなと思うんで、
あなたも今すぐアービッシュ。エクストリームイングリッシュクラス。私はパナマ文書という言葉を聞くと、必ずバンヘイレンの曲が聴きたくなります。
Every time I hear the word Panama Papers, I feel like listening to Van Halen songs. Every time I hear the word Panama Papers, I feel like listening to Van Halen songs.
あなたの性的嗜好は十分理解していますが、会議中に自分の尻を叩くのはやめなさい。
I fully understand your sexual orientation, but do not spank your ass during the meeting. I fully understand your sexual orientation, but do not spank your ass during the meeting.
じゃあ初夏の不審者というのに行きましょうかね。
はい、爽やかな、ね、
はい、
気候ですから爽やかな不審者が出てるんじゃないですか。
はい、何が出るかな。
はい、
5月6日長野県、午後0時25分頃、自転車で移動しようとした女性が見知らぬ男にコーヒー状の液体を足にかけられ、1000円でストッキング汚れたのを買い取ります。
いや、ちょっと
声をかけたっていう。
あー、新しいですね。
これボトルアタッカーですね。
なんかね、いますよね、
うん、
普通は何、なんか
普通はいきなりぶつかって、でこのワインは高いんだぞっていうようなのが始まったニューヨークあたりで。
つまり逆にってことね。
そうで、
お金を取るわけだ。
そう、お金取るわけで、こっちはお金を払うんです
よ。払う、ごめんなさいと。だから本当だったらあれだ、要はクリーニング代としてこれでっていう、うん、みたいな。
そうそうそう、
あるじゃないですか。
でもクリーニング出すよりは私がっていう
買い取りなの。ストッキングだし、まあこれはじゃあもう、
ね、私が勝負しとくんでっていう、
はい、買い取りでっていう。
新しい。
いいじゃないですか。その普通に3000円だけだったらちょっと、
うん、怪しい
からね。いや、ちょっとね、経理上ね、
うん、
持って帰んないとちょっと、
うん、
経費ならない。
ならない。証拠がいるんです
。そうそうそう、実物がいるんですよ。
会社で
会社でやってるのか。いや、私も一応ね、個人事業主なん
で。こちら屋号でって。
そうそうそう。
汚れたストッキング回収業ですよね。
回収業。
街のリサイクル屋さんみたいな顔してる。
儲かるところがわからない。
そのうち軽トラで来ますよ。汚れたストッキング。靴下。何でも結構ですって。
すごいな、それ。
5月8日。静岡。帰宅途中。0時50分頃。夜ですね。下半身を露出した男を目撃。男は、体調が悪いから、隣に座ってくれ。3分でいいから座って。などと声をかけた。
3分でことをなすね、こいつは。
3分で何する気だっていう話ですね。うん、
明らかにことをなすね、これね。
下履いてないですか、
ね、体調悪いから、隣に座ってくれって。
お前それ、冷えてんのそこだろって言われる。
お前、原因が分かってる。
分かってるだろ。なんで一部だけ熱いんだ。
すごいですね。ちょっとその、逮捕、ね、あの、人の、あの、両親につけ込むっていうタイプ、ね。う
ん、タイプ。
ちょっと良くないタイプ。
ないですよね。緑色の T シャツで裸足ということでした。靴も脱いでる。
普通は履いておいた方がいいと思いますけどね。
5月8日、静岡。午後2時頃。自転車で移動途中、男に、おしっこをするので見張っていてほしい。と声をかけられ、露出した下半身を見せつけられた。
新しいね。
新しいですよ。
わかる気がするんですよ、その。ちょっと見張っといてっていうのは、うん、小学生とかだとありじゃないですか。
ガキだったら。
誰も来ない、
うん、
見張るの、まあ、でもここを見てくれってことですもんね。
見張るって言ってもこっちだよっていう。
そうそうそうそう、うん、
ここを見張っててくれってそうそう
ペース乱れてないかみたいな。
晴れてないかっていう。
場合によっては元気づけてくれみたいな。
そうそうそうそう、
よしよしもしもしみたいな。
上がってきた上がってきたっていう。まあ上がったら逮捕ですよね。5月9日、埼玉。午後4時半ごろ、女の子が自転車を利用している男に、どこかにトイレはある？ここでしていい？と声をかけられた。
最初オプションを一応出してる、
ね。出してますね。あれば行くんだけど。
そう、あ、しょう、そう、おじさんもそういう趣味ではないんだ。
ないんだけど、エクスキューズ入れてあって、
しょうもないから。ってことね。うん、
で、見張っててくれるっていう話になる。
ああ、そういうことか。どこを聞い取ったかな。う
ん、俺が別人だっていうのは怖いよね。
やってるってか考えてることが、ほぼ
同じやつがいるっていう。静岡危険ですよ。地震よりこっちだ。
あ、そうなんだ。同じなんだ。それは良くないですね。同じやつじゃないのよ。
あ、違う。さっきのは静岡でこっち埼玉か。
あ、近いといえば近いですよ。
まあ
自転車で移動可能です。
根性でね。5月11日、東京。午後5時20分頃、子供が遊んでいたところ、男に声をかけられました。死ぬ真似をしてよ。白目をして滑り台を降りてよ。秘密ね。やばいですよね。
なんかすごい要求する演出家みたいですよね。
なんかこう、こうデッドリーな感じが欲しい。その死にかけた感じ好きなんですよね、この人ね。
その感じで、滑り台降りてくれ、
うん。降りてほしい。白目を向いたりとか、死ぬ真似をしたりしてほしい。
で、ちょっとだからあの、蒲田行進曲の、階段落ちみたいな、
はい。階段落ちあーっていう。
ちょっともっと白目を向いてみたいな。っていう演出なのか、
はい、
ただの変態か。
珍しいタイプですよね。
すごい演出つけてくるっていう、ね、
内容も内容だしっていう。
でも秘密なんだね。
はい。5月11日、大阪。午後7時半頃、帰宅中の40代女性の40代の女性が、男から、彼氏いるの？ティーバッグ履いてるの？などと声をかけられた。
よくわからないですね。
男性は年齢40歳ぐらい。
同じ目線でやって
る。大体目線が同じ。ってことは、これはもう完全にそのクロスマッチングしようとしてるわけですよね。
ああ。
ナンパなんですよ、これ。
すごいナンパですね。
はい。
彼氏いるのまではナンパとしては正しいですよね。
これでなんか感触つかめたら次のステップって話ですけどね。
そのだからあのバババって行き過ぎですよね。
ちょっと請求ですよね。ちょっとその。
いるのでね、答えを求めてないですか。ティーバンク入ってるの。
だったらなんだって思
う。お前にとってだ。
それだからその一方的すぎるんですよね。お前にとってはそのティーバックは好みかもしれないがって話になるかもしれない。
だから逆にそのミスマッチのリスクを最初から解消しようとしてるんですよ。うん、
あ最初にこれだけはっていう。
そうそう、私の条件を言いますと。うん、
最低限。
彼氏がいなくてティーバック入ってること。以上。
いかがかっていう。
あ、じゃあ私行きますみたいな。そういう環境
もしくは署までっていう話ですよね。
どうぞこちらへみたいな。
どうぞこちらへ。この書類にサインをっていう。あれこれってっていう話です。
そうですね。そういう、あの、実直じゃないな。シンプルな人。
シンプルですね。5月11日、大分。午後11時頃、帰宅途中の女性が、懐中電灯のようなもので股間のあたりを照らしている男から後をつけられた。
これ私去年追っかけた人。この新しいやつ出たぞって言って。で年間ベストに押そうとしてたぐらい。股間を照らす男。
照らす男。だからバリエーションとしているんですよこれ。
あいるんだ。
うん。
ここ見てっていう。
そうそうそう。割合としては少ないかもしれないけどスポットライト系っていうのは確実に。カテゴリーとしているわけですよね。
まあだからスポットライトを浴びたいんでしょうね。
うん、でもこれでも下履いてるんですよ。
え？
下履いてる。
そうなの？じゃあ別にいいじゃない。
出してるかどうかまで書いてないだけですけど。
それって犯罪じゃないんでしょ
う、ね。そうだからジッパー開いてるかどうかはわからない。
ただ照らしたいだけだもんね。
ジッパー開いてなかったらすごいですよ。
本当に照らしてるだけ。
照らしてるだけです。
あ、これだからそうでしょ。照らして、
うん、
ほら、
こっから
出してると思ったでしょうみ
たいな。あ、そっち
の逆に相手の変態性を試すみたいな。
試す。お前が変態なんだぞ。
そうそうそうそうそう。
変態だと思ったお前がっていう。
そうそうそうそうそう。これはだからすごい二重にきますよこれ。
現代アート的ですよね。
うん。
地震で大変な時何やってんだこいつだっていう感じですよね。5月11日。
はい。
宮城県。午後5時ごろ。車から降りてきた男が下校途中の女子中学生に近づき、この辺で有名な木は何ですか？魂を吸い取られるから気をつけてとなどと意味不明なことを。
この辺で有名な木は
何ですかね？ご神木とかそういうことですか？
あ、そういうことだね。で、そういうのまあ神社とかに多分あるんだろうけども。うん、魂を吸い取られちゃうよっていうことを教えてくれ
る。教えてくれる。民間伝承おじさん。
困ったもんですね。
困りましたね。なぜかこの人は、はしごを積んだ紺色の乗用車っていう。何するつもり
なの？何をするつもりなんでしょうね。ご神木に登るつもりなのかな？
5月12日。東京都。午後2時20分頃、下校途中の小学生が、見知らぬ初老の男に、わあと、大声で叫びながら、電柱の影から飛び出して脅かされ、驚いている子供たちに対して、お前ら何ブツブツ言ってるんだなどと、逆切れ気味に非難された。よくわからないですよね。
そんなもので驚くなんてどういうことだっていうことなんですかね。
弾力が足らん。
そうそうそう、そっち系。なんか、すごいだからもう、今の若者に対して、なんか、モテるんじゃないですか。憂いてるんじゃないですか、なんか。
度胸がない。
うん。
常に臨戦態勢で折れ。
そうそうそう。飛びかかってくる頃ようじゃなきゃダメだ。
ダメだ。わーと言われたら消えっていう。
そう。
逃げるなっていう。
そういうことじゃないですか、なんか、あの、うん。昔だったらお前ら切られてるぞ、みたいな。
そうですね。不審な怪しいやつ、襲いかかってくるやつから逃げてるようでは話にならないと。
そういうことです、そういうことですね。
日本男子として。
困ったね。
困りましたね。 というわけでお送りしてきましたけども。
はい。
我々、スケジュールが合う時間を狙ってこうピンポイントで収録をするじゃないですか。
はい。
こう最近分かったんですけど、
うん、
こうどうしてもスケジュール合わなくてこう夜中になったりするわけですよ。
なりますね。
そうするとやっぱこう安ュイなんですよね、テンションが。
どの回か聞いたら分かる。
分かるかもしれないですよね。うん、なんかこう
つまらんぞって回はね。
こうぬるっと喋ってるなって感じがするんですよね。
私が明らかにこう眠そう
ってい
う、
ね、眠い、お眠だなっていう
反応が遅いとか、
そうそうそう、なんかこうレスポンス遅れてるっていうね。
あと言葉を飲むとかね。
ああ、あるある、ここ言わないでおこうっていう、
そういうこう面倒くささが出てる回は夜撮って、
ね、夜撮ってるんですね、はい、やっぱ今日はあの朝撮ってるんですけど、こう朝撮るとやっぱこう清々しくてこうバンバン前に出ていこうって気がしますよね。
そうですね、やっぱり朝取り野菜のような、
そう、新鮮ですよね。ピチピチでございます。
そうそう。
はい。もう水弾かないんですけど。
もうね。
もうね。
数たちですけど。
もう、
まあでも、
そろそろ
聞いてもらえればね。
ある。スーパーマーケットで野菜入れる透明なビニール袋あるじゃないですか。
あります、あります。
あれがめくれないっていう。
全然めくれないですよね。やっぱ舐めないと。
舐めないといけない。もう汚い大人になりましたよ、我々も。
ねえ。いないのかな。
昔はああいうの見ては下打ちしてたもんですけどね。
あったね、ナバーみたいな。
雑誌めくるときとかに。
はいはいはい。プリント配るときに。
そうそうそう。っていう。
舐めるおばさんの先生が小学校の頃いたんですけど。
我々もそういう大人になりますよね。
そうだね。
はい。
まあ、それしょうがないんですよ、
ね。しょうがないんです。気持ちだけは若いつもりで、ピチピチ。
そうです、そうです。
もうピチピチっていう言葉のセンスがね。
ピチピチって使わないですよ。
使わないですか、ね、新鮮な魚ですからね。それ。なんかこう新しい擬音とかを考えなきゃいけないですね、やっぱり。
ピコピコしてるね、みたいな。
ピコピコしてるね。
赤いからピコピコしてるね、とか。
一転してこうダークな雰囲気になりますよね、それ。照明が今ピンク色になりましたよね。
だけどそれ、ピチピチだって言う似たようなもんですよ。
ですね、擬音使ってる、オノマトペ使ってる時点でダメなんですか、ね、
使わないのかな今の。いや、でも結構使うでしょ、擬音が多いじゃないですか。
こう、だから、擬音っていうか、こう、やばいとか、鬼とか、劇とか、そういうのつける。
ああ、形容詞が増えてるんですね。
そうそうそう。鬼やばい、劇やばいみたいな。
鬼を見たこともないのにね。
ないのにね。
ふざけるなと言って。鬼がどんなものか知ってんのか
知ってんのかお前らって説教始めるやつがおっさんですよ。
親父ってことで、はい、
はい。
私を見たことはないんですけど。
ないですね。
そっか。
というわけで、ここまでのお相手はケイト。
はい、ユージでした。
さよなら。
さよなら。